ジャカルタからこれはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されている Voice of Indonesia はインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa, Rizna minasan, kyo, watashi, Iisan ga Nihongo hosou wo okurimasu. Kyo no bangumi wa news kara hajimari, tsuzuite samazama na Indonesia no jōhou, soshite ongaku wo okurimasu. Sore de o minasan, mazu wa news wo お聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。バングラデシュで75人死亡、国連が責任追及することについてお伝えします。一連の暴力的な抗議活動により75人が死亡したと伝えられた中、国連のフォルカ・トルコ人権主任はバングラデシュでの説明、責任と対話を呼びかけました。土曜日にジャカルタのアンタラが報じたところによると、フォルカ・トルコ氏は暴力行使が国際人権法に沿ったものであることを確認するために、すべての当事者に自制と治安部隊の行使を奨励しました。暴力的な学生運動による死者数が75人に達したため、バングラデシュは全道に外出禁止令を出し、軍を投入しました。南アジアの国で反政府デモが激化し、7月19日金曜日、全道での戦闘で2000人以上が負傷するなど、少なくとも30人が死亡しました。それでは次のニュースです。新型コロナウイルス感染症 COVID-19 の新たな変異種がオーストラリアを襲ったことについてお伝えします。新型コロナウイルス感染症 COVID-19 の新たな変異種 LB1 がオーストラリアを襲い、保健専門家はウイルスが以前の変異種よりも急速に拡散する可能性があると警告しました。土曜日にジャカルタのアンタラが報じたところによると、オーストラリア保健省の報道官は、オーストラリアで LB1 の感染者が確認されたと述べました。保健専門家らはまた、新たな変異種は以前の変異種よりも早く拡散する可能性があると警告しました。クイーンズランド大学の感染症医師で、臨床微生物学者のポール・グリフィン氏も、同国ではこの冬コロナウイルス感染症数がピークに近づいているようだが、それが新たな感染の波につながる可能性があるというのは難しいと付け加えました。それでは次のニュースです。バングラデシュ警察はラッカーのデモ参加者に実弾発砲したことについてお伝えします。バングラデシュのラッカー在住の AFP 記者は、土曜日にバングラデシュ警察が首都ラッカーでデモ参加者に実弾を発砲したと報じました。ジャカルタの AFP 通信によると、ランブラ住宅地にデモに参加していた数千人のうち少なくとも一人が負傷しました。デモ参加者は激化する社会不安を抑えるために政府が課した外出禁止令に抗議していました。それでは次のニュースです。投資調整委員会は食料安全保障を支援するために機械の輸入 関税を免除する用意があることについてお伝えします。投資調整委員会のユリオット・タンジュン副長官は、同党は現在国内の食料エネルギー安全保障プログラムを支援するため、農業企業向けの機械輸入免税制度を準備していると述べました。同氏によると、輸入関税免除計画は砂糖バイオエタノール発電産業と一体化したサトウキビプランテーションの開発を通じて南パプア州モラウケで現在進行中のような農業部門の投資プロジェクトを推進することを目的としています。土曜日、ジャカルタのアンタラが報じたところによると、サンディアガ大臣はパジャガンバントゥルの観光村の一つで、現時点で開発する必要があるのは観光部門であり、文化観光と手工芸品のお土産品のショッピングの両方で、より多くの観光客が引きつけることができると述べました。観光創造経済大臣はまた、クレベット観光村が国際的に知られる観光地となるよう進歩発展することを期待しています。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナー皆さん、今週のトピックです。今回は、環境林業省はインドネシアの温室効果ガス排出量に関する欧州委員会のデータを検討していることについてお伝えします。環境林業省は、欧州連合の施行機関である欧州委員会からのデータを検討し、インドネシアの温室効果ガス排出量は 1.24GT 二酸化炭素 E、 または2022年の世界総排出量の 2.3% に相当すると述べました。このデータは、欧州委員会が世界各国の GHG 排出量2023年で報告したもので、インドネシアの GHG 排出量は2022年に前年と比較して 10% 増加することも述べています。環境林業省のラクスミ・デワンティ気候変動対策局長は、木曜日、ジャンビーでインドネシアは排出量の最大の貢献国ではなく、その一つはインドネシアの一人当たりの排出量が先進国に比べてはるかに少ないことで証明されていると述べました。したがって、欧州委員会データは完全に正確ではありません。ラクシミ・デワンティ氏は、この場合は、インドネシアの温室効果ガス排出量は引き続き行政されており、エネルギー、廃棄物、工業プロセスと製品、使用、農業、フォルまたは森林及びその他の土地を含む5つの部門で証言が見られるとの付け加えました。この取り組みにおいて、環境林業省は排出量を削減し、今年からその使用を廃止するために一般にエアコンから生成されるハイドロフローロカーボンまたは HFC 元素を第2の国家決定貢献または NDC 文書に追加しました。リスナー皆さん、これで今週のトピックを終わります。 リスナー皆さん、今日のレキシです。今日は1945年7月21日にインドシナにおけるフランスとベトナムの間の戦争の停戦のことから始めます。フランスとベトナムの間の戦争終結協定は、米国、イギリス、中国、ソ連の代表も出席したジュネーブ会議の終わりに1945年7月21日に表明されました。この協定はフランスがベトナムでディエンビエンフーの戦いで敗北したことを受けて締結されました。しかし米国の圧力を受けて、この協定では1956年までベトナム領土を分割することにも同意し、すべての外国軍にベトナムからの撤退を命じました。協定の内容に反して米国は代わりにベトナムに軍隊を派兵し、南ベトナム国家の樹立を支援しました。その結果、北ベトナム軍と南ベトナム軍の間で戦争が勃発しました。次は1983年7月21日に史上最低気温についてです。歴史には地球上で最も寒い場所または最低気温が明らかになった瞬間として、1983年7月21日が記録されています。当時の最低気温は地上測定でマイナス89.2度に達しました。最低気温を記録したのは南極にあるソ連のボストーク基地でした。2010年8月10日衛星観測により表面温度がマイナス93.2度であることが示されました。この値は1983年の記録とは異なり、地上気温計ではなく衛星からのリモートセンシングによって測定されたため、記録的な最低気温としてリストされていません。最後は2005年7月21日にロンドン爆破事件についてです。2005年7月21日木曜日、ロンドンの公式交通機関に対して4回の爆弾テロ未遂事件が発生しました。この事件は2005年7月7日のロンドン爆破事件から2週間後に実施されました。爆発は正午頃、ロンドン地下鉄のシェパードブッシュ駅、ウォーレンストリート駅、オーバル駅とハクニーロードのベスナルグリーンにあるロンドンバス26号線で発生しました。しかし一部の爆弾は部分的にしか爆発しなかったため、この試みは失敗に終わりました。2005年7月下旬、失敗した攻撃の責任者とされる4人が逮捕されました。リスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Di dalam sebuah cinta terdapat bahasa yang mengalun indah.Mengisi jiwa, merindukan kisah kita berdua yang tak pernah bisa akan terlupa bila rindu ini masih milikmu. Hadirkan sebuah tanya untukmu, harus berapa lama?Aku menunggu Dalam masa indah saat bersamamu yang tak pernah bisa aku terlupa dan dalam masa indahI'm so glad you're here.
ドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナー皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。インドネシア政府は2025年から2045年の国家長期開発計画 RPJP の目標を達成するための戦略の一環として、ワンマップ政策、すなわち KSP の加速を奨励し続けています。ワンマップ20ポリシーゲオポータルと UMP Beyond 2024白書の発表に際し、ジョコイドド大統領の代理を務めたプラボウォスビアント国防大臣は、KSP は開発計画の効率化を図り、宇宙の修復利用を削減することを目的としていると説明していました。それとは別に、KSP は国家戦力プロジェクト PSN の実現と経済特区 KAK の開発を加速することも目指しています。プラボー・スビアント氏は、世界的な地政学的、地形学的不確実性の中で政府のスピードの重要性を強調しました。同氏によれば、確実性と良好なビジネス環境を提供できる国は、投資家にとってより魅力的になると言います。一方、アイランガ・ハルタント経済調整大臣は、世界的な不確実性にもかかわらず、インドネシアの経済成長を引き続き力強く、2024年第一四半期の成長率は 5.11% であり、G20 の上位3カ国を含まれたとの報告しました。アイランガ・ハルタント氏はまた、インドネシアのインフラ率が比較的低いことも強調しました。それとは別に、国際機関は依然としてインドネシアへの投資の可能性を信じています。アイランガ・ハルタントはまた、PSN と KAK からの重要な成果も報告しました。2024年7月までに233の国家戦力プロジェクトが設立され、218のプロジェクトと15のプログラムの詳細が定められており、これらには 6,246.7 兆ルーピアの投資が含まれ、271万人の労働者を救出すると推定されています。一方、KAK は累計投資額205兆2000億ルーピア、従業員数13万2227人と満足のいく業績を上げました。アイランガ・ハルタント大臣は、ノンサ・デジタル・パーク経済特区内に10カ所のデータセンターを建設することと、シンガサリ経済特区へのキングコレスランドの誘致にも言及しました。ワンマポリシーの加速と PSN の改善、KAK の発展により、インドネシアの発展が1から 2% 増加することが期待されています。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Thank you.
リスナー皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソーナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソーナインドネシアです。今日は中部ジャワにある観光地をご紹介します。インドネシアには訪れる人に様々な美しさを提供する観光地がたくさんあります。選択となり得る地域の一つは中部ジャワに位置するクドゥスです。そこにはモンテル滝と呼ばれる滝があり、まさにチョロ地域にあります。モンテル滝周辺はとても穏やかな雰囲気を持っています。高原、つまり森屋さんエリアにあるため、涼しい雰囲気が漂っています。高さ約50メートルの滝の周囲には木々も生い茂っています。モンテル滝の場所に行くには、正面玄関から一人当たり5000ルピアの入場券を支払った後、約500メートルまたは約10分歩く必要があります。滝のアイリアに到達する前に歩く場合、訪問者は非常に困難な急な道を通過する必要があります。しかし歩きながら木々や森屋さんの涼しい正面の景色を眺めることができるので、心配する必要はありません。それとは別に、訪問者はルートの両側にある森屋コーヒー農園の景色も見ることができます。歩くことができない観光客が約1万5000ルピアでバイクタクシーを購入することができます。単一の滝であるモンテル滝に到着すると、観光客はすぐに自然の美しさに魅力されます。観光客は滝の周りで水遊びをすることができます。森屋さんの両面にそびえ立つ崖の間から湧き出る水の流れはとても透明で綺麗です。滝が落ちるプールはそれほど大きくありませんが、それでも水に遊ぶのにとても楽しいです。周囲に着替え場所や屋台がたくさんあり、観光客はモンテル滝で思う存分入浴した後、滝周辺の屋台で軽食を楽しむことができます。モンテル滝の名前の由来にはいくつかの伝説があります。ジャパラ北海岸のモリアさん地域にイスラム教を広めた9人の聖人の一人であるスナンモリアが何者かにスパイされたという人もいます。現地の言葉ではそれはモテモテと言われています。それがこの滝がモンテルと名付けられた理由です。別のバージョンではスナンモリアが東方で山の頂上に行きたかった時、地元の言語でモンテルと呼ばれている滝の場所を見つけたと言われています。したがってこの滝はモンテル滝と呼ばれています。リスナーの皆さん、これでパソーナインドネシア終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Jump! cepi jadi rajin, selalu SMS-in, bebein, dan teleponin. Aku yang selalu ingin.
RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.foreignnews.id および RRI デジタルでストリーミングされています。パソアナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はワルナワルニをお聞きください。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。イベント全体を通して環境に優しいコンセプトを持つ Art Moments Jakarta 2024展示会は8月9日から11日までジャカルタで開催される準備が整いました。今年のイベントのテーマは個人の成長、社会変革、文化の刷新、技術の進歩、観光の持続可能性など人間の生活に関連する概念であるリニューアルです。この展覧会の共同創設者のフェアダイレクターのセンディ・ウィジャヤオ氏は、 Art Moments Jakarta はアートギャラリーやアーティストがリニューアルという多次元テーマを探求するためのダイナミックで没入型のプラットフォームを提供すると述べました。アートモマスジャカルタ2024年では国内外の一流ギャラリーが様々な近代、現代、ニューメディアアートを展示し、厳選されたアートツアーやその他の様々な支援イベントも開催されます。この展覧会では、交流の機会やネットワークを創出するための興味深いトピックについて、専門家が議論する一連のディスカッションも展示されます。イベントは、90年代初頭に世界のアートシーンに浸透した最初のインドネシア芸術家ヘリドノのダンスで幕を開けます。彼はニューオーダー政府に対する鋭い批判であるシーンの視覚的な解釈を提示します。それとは別に、このイベントではアメリカ界コート・ジボワールの gejur suka Abdullah ya diara soba matawa abdi atos te srateiro gejur suka mo sokai simas. Kono gejur suka wa story ato no biga kuto dento tengna Afrika bijur suna ekyo woku miawaseta. Dainami kude yogen ryoku yutakana kai gade yume desu. Susai sawa tai hai sutsu so zai no shio nedo no tanki sen ryaku ya jisaku kano sei no gensoku wa sapoto suru buzu sekke no choki keikaku ni torikunde imasu. Sen ryu wa mata tai tang sosu zai wo shio shi judai na kankyo henkaku wo jisho suru tame ni geijutsu no komuniti zentai no sanka wo shorei shite imasu. Sono hoho wa kojin ga hai sutsu ryo wo hokoku shi Mokuhyo wa settei si, green tea mo kesei si, jisisu tekina kankyo shimpo wa tasei suru tameno, yakusaku wa mamoru koto wa shorei suru koto desu. Shinrin hakai ni eikyo wa ataeru mokusai no shio wa sakugen suru tameni, recycle saketa panelu wa shio shite imasu. Listener no minasan, kore de warna warni owarimasu. Mata waka no kyomi bukai topiku de aimashou.
Melahirkan kedamaian, melahirkan
インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はインドネシアのポップグループアレサの新曲をご紹介します。アレサはマジャランカ市出身のポップバンドで、プトリ・エルトン・アンリーがフロントに立っています。2024年7月11日、アレサは Jadikan Aku Yang Kedua という曲をリリースしました。この曲は2007年にリリースされたソロイストのアストリッドによって以前に有名になりました。アレサバーションの Jadikan Aku Yang Kedua はより現代的なバーションでパッケージされています。当時ヒットしたこの曲は、他人の恋愛関係において第三者であり、間違った関係を続けたいという願望を持てる人の物語を歌っています。リスナーの皆さん、これからアレサの新曲、Jadikan Aku Yang Kedua をお聴きください。
Voice of Indonesia.
Semua yang ada ingin ku lepas semua.
Setenggalan hati ku bicara bagaimana. Kalau ku sengkuh saja ku punya banyak teman wanita sepertinya.
Voice of Indonesia.
Terima kasih.
一粒の涙が一言の勇気が明日を変えるその時を見たんだ。なくしかけた光君が思い出させてくれたあの日の景色忘れない。あと一粒の涙で一言の勇気。
エレリ海外放送局Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。Pesona Indonesia, Warna-warni Indonesia Go Koza, Indonesia のポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、Indonesiaおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。Indonesiaより世界へお届けしている Voice of Indonesia。リスナー皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は foi__official、 Twitter は @foiindonesia、 TikTok は foi__official、 メールは foi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。